平成21年、本日は、9月27日、日曜日、午前でお電話していきたいと思います。本日は、使徒の働き7章、7章、20節から読んだ方がいいですよね。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった変わらしい子で、3ヶ月の間、父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ自分の子として育てたのです。でモーセが生まれたってモーセはご存知と思いますけど、モーセ引き出すという意味があります。でこの働きはモーセはこの名前の通りですね、エジプトの中で苦しんでいる神の子を引き出しました。同じことは、世の終わりに再現します。だから、出エジプト記をどうぞ皆さん、時間があるときに読んどいてください。なぜなら、これは、世の終わりで再現するんです。明らかに、黙示録の中で、出エジプトの再現と思われることがいくつも出てきます。例えば、黙示録の中で、モーセの歌っていうことが出てきます。モーセはまさに出エジプトの歌です。で、それだけではありません。同じ黙示録の中にはですね、ソドムとかエジプトと呼ばれる都って書いてあるんですね。これはそういうことですね。で、いうことであります。また、出エジプトの時のようにですね、水が地に変わったとかですね、いろいろ出てきます。で、これは再現するんですね。どうぞこのことを覚えておいてください。だから、モーセの働きっていうのは、再度出てくるっていうですね、こうポイントを覚えておいていただきたいと思います。で、22節、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が、虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して暖房されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。行きです。彼は、兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのか、と言いました。すると、隣人を傷つけていた者がモーセをしのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。ということですね。で、ここではですね、モーセは、パロの子と、娘の子として育てられた。ということは、パロの娘の子だが、王家の子供なんですね。だから、一番、身分もですね、由緒正しいような家柄に育てられたんですね。そして、で、しかも、言葉にも、あらゆる、エジプトのあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力があった。人間的な資質もあったわけです。そして、学問的な知恵もあったんですね。ただ、問題は、エジプトの学問だっていうことであります。で、また、この、彼は、力も技も、言葉にも技にも力があったけど、でもこれ、生まれつきのものであった、ということであります。で、これは、しかし、で、これをもって彼は、ある意味では、この、モーセの働きをしたんですね。兄弟の仲介をした。だけど、これ、うまくいかなかったということであります。で、ダメだったということですね。でも、後に、この、モーセは、たった一人二人の仲裁もダメだったんですけど、なんと、100万人からの、大群衆、イスラエルの全家を治め、そして引き、そして、シチュエジプトをさせ、そして、このカナン地に入れるっていう、こういう働きをですね、から成し遂げました。で、で、同じ人なんだけども、全般では失敗してる。小さな働きも失敗してる。でも後半では成功してるっていう、こういうパターンを聖書は書いてる。このことを覚えてください。これはモーセだけの問題ではありません。我々も同じような、モーセと同じような道を歩んでいくなら、同じような失敗をします。で、また反面、モーセと同じように、 正しい道を選ぶなら、我々のモーセと同じと規模ではないにしても、似たような成功を収めることができる。そういうことが明らかに書いてあるんです。ここのポイントをどうぞ正しく理解してください。ポイントは、エジプトの学問とか、学びってダメだってことです。エジプトは何かっていうと、この世の教えであるというふうに理解します。で、これは他人事ではないんです。今でも、キリスト教会の中でもいろんな教えありますけども、いろんな、もちろんこれはこの世の教えですとは言わないんですけども、現実問題この世の教えに過ぎないっていう、結構教えがある。ね、パーパスドリブンチャーチだとかですね、いろんな方法あります。この的なね。だけどでも、うまく結局いかないっていう方法があるんですね。で、逆に、で、それをそのままこの、兄弟のような仲裁っていうか、牧会的なことでしょうかね。それを教会の中で持ち込むんだけど、ほんの小さな問題も解決できないっていうことがあり得るんですね。だから皆さんのクリスチャン生活の中でも、これを掴むことはないように。エジプトの教え、この世の教えをですね、掴むことはないように。で、わざわざここで、モーセを通して教訓にしてるっていうことは、これ、今の時代であっても、エジプトの教え、この世の教えがキリスト教会に入り込むんです。もちろん書いてませんよ。本の名前では、これはエジプトの教え、その1ですとか書いてない。書いてないけども、このように聖書が警告してるっていうことは、我々のこの時代でも、教会の中でこういうこと許されるから書いてある。無意味に警告って書いてない。これをつかむ人は、モーセのように失敗をします。で、うまくいかない。ダメなの。どうぞ、こういうものをつかむことがないようにですね、求めていただきたいかなと思います。で、結構あるかなと思います。私は、これがそれかわかんないですけどね、それやってる人聞いたら怒るかもしれないですけど、私は学校へ行って、大学時代頃は結構一生懸命伝道していました。その頃、熱心な教会行ってですね、朝は、バイト生でしたからね、朝は牛乳屋さんに住み込みで仕事して、朝は牛乳屋出して、昼間学校行ってですね、夜は毎日教会行ったんですね。毎日教会行けとは牧師も言わないんですけど、暇だから毎日行ったら、ね、独身出して、なんだかわからないけど、パターンで行ってたんですね。で、なんか集会ない時はちょっと手伝ったりですね、水曜日とか祈祷会とか一生懸命千葉に祈ってたり、一生懸命やってました。で、学校行っても信仰で燃えてたんですね。で、その頃、今はどうかわかんないですけど、四つの法則っていう、こうなんかトラクターなんですね。あれで一生懸命ですね、伝道しました。偉いなっていうことを思うんですけどね。学校行って、で、学校で、そのところ、聖書研究のクラブがないからですね、作っちゃった。みんなで作ってですね、その子の友達、今でも知り合いですけどね、一生懸命作って、で、一生懸命それ伝道してですね、で、伝道した人が、にも来ましたね。我々の聖書研究が来ましたけどね。一生懸命伝道したんですけどね。でも、ただその四つの法則って読んでるだけで救われるっていう方法なんですけどね。やっぱりでも今思うと、あれって人間的だったかなと。一生懸命伝道したんですけどね。その時はうんとか信じますとか一緒に祈るんですけど、後でなんか全然その、なんか気分変わっちゃったりとかですね。でもあれはちょっと人間的だったかなと思いました。一生懸命やりましたけどね。だから結構人間的な方法って用いるかなと思います。でも、それはそうだったんですね。でも、その後やっぱりちょっと、あんまり伝道ではそういうことを用いませんでした。でも、神様の方法で今、私がほとんどは、そういう積極的な伝道してないんですけども、でも、今出してるメールマガジンとかですね、ホームページいろいろ書くようになったんで、そういうふうに時間を取られるようになったんですね。逆にこっちの方がよっぽど効果的なんですね。四つの法則で100人以上は伝道したいと思うんですけどね。何も残ってない。手間暇かけたんですけどね。何も残ってない。でも、メルマガ通したりね、ホームページ通してちゃんと信仰持ったとか人結構多いんですね。こっちは、違うから、神様教えてくださいとか、とか、私はそういうと怒られちゃうから、ああいうそのトラックがうまい、その伝道メソッドとかね、心理学を用いたようなメソッド。あれ、エジプトの教えじゃないかなって思うたり、キャンパスクルーズが怒りますかね。喧嘩売るのかって言うかもしれませんけど、訓練にはいいかもしれませんけどね、伝道には。でも、どうかなって。効果、個人的な経験から言うと効果的にはどうかな。100人以上やったんだけど、何も残ってない。でもメルマガの方は手間かかるけど、でもちゃんとね、 教会に来た人もメルマガ読んできたっていう人とかね、本命で来たっていう人おられるかと思うんですよ。だからそういう意味では特別そういう伝道ってもそうまで考えてないんですけども、感謝方法って違うかなと思います。だからどうぞ、エジプトの学問と書いてますけどですね、この世的な方法って結構キリスト教会に許されてるんですね。だから警告してない。だからそういうの変なもの掴んじゃうとですね、ダメでしたね。この時この方法でって言ったんですけど、これはちょっとダメでしたね。こういうことを覚えてください。でこの言葉ににも技にも力があったって、こうモーセって人間的に生まれつきに力のある人ですね。でこういう人っていませんか、喋ってもね、勉強してもいい、ね、喋ると演説がうまくて生徒会長なんてですね、学問でもなんかこう成績トップとかなんかもうそういう感じの人っていませんかね。そういう多分人だったんだと思うんですね。でもこうモーセは後半変わります。でそこにも注目しておいていただきたいと思うんですね。で30節、40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野の芝の燃える炎だから現れました。40歳の時モーセは立った。でエジプト人とかそのイスラエル人の仲裁しようとしたけど、この時は失敗したんですね。でもさらにそれから40年経ったって言って、ここになんか語りかけあります。40年って聖書的に言うと一世代なんです。だから彼の人間的な意味での世代って一つ終わったんですね。でそれは、で失敗して出てった。それから40年経ってモーセって変わります。この後ここには細かく載ってないんですけど、出エジプトとか読んでてください。彼は神様に言われた、あなたはこれを見イスラエルの人に語れって言われたんです。その時モーセ何て答えたか覚えてますか。私は口下手で喋れないって言ったんですね。確かそんなこと言いましたよね。神様途中で怒っちゃったまで言いますよ、ね、でしょうがないから言った、あなたにはお兄さんのアロンがいるじゃないかと、あの人はピャピャピャピャよく喋るからあの人に喋らせろって言ったんですね。そういう人に変わっちゃったんですモーセって。だからそこにポイントがあるんです。我々は人間的な生まれつきの力でずっと言うっていう、それを突っ走っちゃうって違うんですね。どっかで挫折したい自分の弱さってどっかで認めてですね、で雄弁だった人が自分は喋れないっていうようになった時、それが実は神様って持ち得る時なんだって、そういうことをあらゆる意味で答えます。世代一世代終わって次の世代って言われて、だから次の世代に入っていくことにポイントがありますよ。皆さん人間的な世代が一区切りついて次の世代に入っていくことがポイントなんですね。40節ですね。あとこの中で、ごめんなさい、30節の中で御使いがモーセに現れたって書いてあるんです。この御使いっていうことがここで何箇所か書いてあるんですよ。35節、誰があなたを支配者や参拝官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを神は芝の中で彼に現れた。御使いの手によって支配者または支配者株主としては使わしになったんです。で御使いというのはたびたび出てくるんですね。御使いってどういう存在かというと、人間よりはマシでしょうということですね。でも神には至らないということです。そういうことを言ってるんです。このポイントを覚えててください。神の手によってってわざわざ書いてないんですね。だからモーセっていうのはモーセのよってなされた技はもちろん意味があるんだけども、でもこれは完全じゃないぞっていうか型に過ぎないんだぞ。本当のモーセの働きの実現っていうのは神の手によって、まあ正確に言うとイエス・キリストによって実現していくっていうことをぐっとこう語ってあるんです。見つかりっていうことによってですね、聖書が語っていることがあります。でそういうことをわざわざ語っている箇所もあるんですよ。ちょっと見た方が話が早いでしょうか。ガラテヤ書の中の3章19節ですね。ちょっと見ましょうか。読みます。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで 違反を示すために付け加えられたもので、見つかりたちを通して仲買者の手にて定められたのですって書いてあるんですね。だからこの、見つかりたちを通してって、これはモーセの時だよね、与えられた立法のことを言ってるんです。だけどこれは一時的なものって言うと変な言い方ですけどね、後か永遠にずっと初めからずっとこの初めから意図してっていうよりも、一時的な子孫来られる時までっていう書いてある。子孫ってこれはキリストのことですよね。付け加えられた、後から付け加えられた、こんなニュアンスなんです。だからここで言わんとしていることは、モーセの十戒とかね、いろんな律法の細かい教えっていうのは永遠にこれをどの人も永遠に守れということを神が意図してるんではない。それは一時的に、しかも、不完全な存在である見つかるとして、一時的に神様を与えたものであって、その時までは有効だけど、それ以降ずっとこのね、安息日の一方とか、ずっとこれをどこまでも追求するっていうのは見心ないよって、そんなことを言ってるわけですね。こういう、まあ本質とは、関係あることからですね、こういうことは一応覚えておいてください。どんな聖書の言葉も意味があります。見つかりってわざわざ加えられた時はやっぱり意味があるんですね。どっかそのように聖書を全読んでいただきたいと思います。でもう一度一上で7章の方に戻ります。で、次31節からその光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近づいた時、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは触れ上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。だからまあ、足を脱ぐ。いろんな意味合いでですね、モーセは自分の持っているものとか、力、エジプトの学問ももうないし、また生まれつきの力とかもないし、また彼の足とか歩みとかですね、こういうものも、ある意味で足の靴を脱ぎなさいって、そういうものも振り捨ててですね。で、まあ、主に従っていったということでしょうかね。で、34節、私は確かに、エジプトにいる私の民の、苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそうということですね。で、この時に、神ご主人が下ってこられ、そしてモーセを通して、エジプトを観光したんですね。で、繰り返すようですけども、出エジプト記に書かれていることは、後の日に起きることの型なんです。だから、出エジプト記はある意味では、今の時代の我々の読むべきであります。なぜなら、これ再現するのは明らかに。それを目視録は、明確な形ではないんですけど、あちこちにひょこひょこと書くことによって暗示してるんです。でちゃんと読んでください。で、読んでいくとわかります。さっき言いましたように、ソドム、エジプトと呼ばれる都って書いてあるんで、そこから出エジプトしなきゃいけないんです。その都に留まってちゃダメなんです。ソドムの都に留まるものは火によって滅ぼされます。エジプトの都に留まるものはですね、やっぱり苦難の中にあっててしまいますんで、出エジプトすることにポイントがあるんです。で、このことを覚えてください。で、出エジプトのポイントってどこかというと、一つは、正しい民は苦難に遭うということです。で、これからこの出エジプトの本質は出てくるんじゃないかなと私は思ってます。期待はしてませんけども、想像しております。特に来年判決が経ったらですね、この実態は出てくるんじゃないか。正しい民がエジプト人、この世的な人によって圧迫される。これは来年から来るんじゃないか。判決が経った後、必ずなんか法律が定まりますからですね、反、ね、カルト法案とか、これを通してぐーっと圧迫される。その時、苦難の中を通して、エジプト、イスラエル人は苦難で埋め入って、そして出てくるっていうパターンなんですね。で、これから来年以降、イスラエル人の苦難って出てくるんじゃないかなというふうに思います。期待とか望んではいませんけども、来るんじゃないかなと。で、ポイントは、その時に、出てくということにポイントがあるんですね。だからカルトを追い出す、反対者から言うとカルトを追い出す、で我々から言うと出エジプトなんですね。この的な教会を出てくるということです。だからこれからは教会を出るということにあんまり抵抗を持つ必要はない。何でも出ろと言うとちょっと語弊がありますけども、そういう時代が出てきます。でポイント、そしてもう一つは出エジプト記の中で、出エジプトするとき、銃の印を行ったんですね。 これはよく読んでください。出エジプトの10の十の印って全てこれ霊的なことであります。天から氷が下って、それで牛が死んでしまったって書いてあるんですけど、氷ってあれは何かっていうとですね、あれは水が変質して石みたいになったんですね。水は霊的なことがあるんです。そうであります。そして水がね、そしてまたナイルの川の水が血に変わった、これも霊的に変なもの変わった。またカエルが出てきて、パロの寝台まで登ってきた。カエルも黙示録によれば霊的なことです。カエルのような汚れた霊と書いてありますからね。あとまたね、ハエが出てくるんですよ。日本語の訳でハエって出てないんですけど、 KGV でハエって出てきますけども、ハエはベルゼブルがハエの王ですから、これ霊的なものなんですね。でだからこれから出てくるシルトの印って霊的な印であります。で霊の、おかしなリバイバル現象が起きて、教会に行くとそこで変な霊を下されたり、変な金粉とかですね、金の羽だからですね、落ちてきたり金歯になったとかですね、ぐらーっとそういう霊の印を出て、ある人たちは、エジプト人はそれを見て喜んで、ますますエジプトに深入りする。でもある人たちはこんなやってられないと思って出てくる。どっちにポイントがあるかというと、出てくるのにポイントがある。だからこれから印は増えると思います。なぜなら、シルストの前に印を増やそうというふうに書いてありますから。だから皆さん、これからのキリスト教会の動向は、おかしなリバイバルはますます増え広がっていく。そのことを覚えてください。しかし、増え広がっていくからといって、これが人気だからといって、ついていくのはポイントがありません。これは出ていくために、どんどん気持ち悪いことが起きていくんですね。ですから、もし皆さんが、こんなリバイバルやっていられないと思って、そういう教会が出てきたら、それは走りであります。まだ本格的なシルストは起きているかどうかわかんないんですけども、一つの走りであります。型みたいなものですね。だから、どうぞ、そういう意味では、そういう人がこれからますます出てくると思う。で、こういうパターンはどうぞ覚えてください。そうなことですね。そして、7章の35節。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこの妄想、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海でまた40年間荒野で不思議な技と印を行いました。で、ここはまさにそうですよね。一度は捨てられたん。お前なんか誰が支配者にした覚えあるのか、裁判官にしたのかと言って拒まれちゃったモーセを、まさに神はそういう人を選び、そして用いたということであります。で、ポイントはどういうことかというと、一つはエジプトの学問やら生まれつきの力によって神の技を成し遂げることはできないということです。明らかにそうであります。もう一つは、皆さんが人から拒まれたからといってあんまりそれで一喜一憂することはない。人から拒まれても神が選べば一人二人の仲裁どころか、百万人のイスラエル人もずっとこう仲裁したり、正しく導くことができるということです。まあ、この神の見つかりの手によってということであります。どうぞ、このポイントを出ていきたい、見ていきたいというふうに思います。で、だから、生まれつきの力に頼っていかないで、モーセのようにですね、本当は雄弁の人として生まれついたんだけども、でも、自分は喋れない、話せないっていうふうに、そんな風に自分の力のとか能力に関してですね、限界を覚えたりするとき、これは人間的な寂しいようですけども、実は神様の前にはこれが一つの転機だということをどうぞ覚えてください。モーセはそうです。出エジプト記を見るとですね、たびたび自分は喋るのはダメだって喋っていったんですね。これ本当に不思議ですよね。言葉にも力のある人だったら一体どうなっちゃったんでしょうって思うんですけど、そこにポイントで、彼は喋れないダメなんだと言ってる、そういう人が用いられるんですね。で、逆に喋るの自信持ってる人ってダメだったりするんですね。どうぞこのパターンを覚えてください。皆さんが本来は雄弁な人であったとしても、自分の喋りに自信がなくなったりですね、また本来能力がない人であったらも 自分の能力に自信がなくなったりするときがある意味では神様のチャンスだったりですね、こういうポイントをぜひ覚えておいていただきたいかなというふうに思います。で、自分のことを振り返ってみても、私は私の若い時はですね、若い時ってだいぶ前なんであんまりよく覚えてませんけどね若い時っていうのは私はどういう若者だったかというとですね、根拠のない自信を持っている人間だったんですで何やっても下手なんだけども、なんかこの人前に出たりですね、根拠のない自信を持ってた。でも感謝のことですけども、神様にいろいろ扱われる、集中的に扱われる時があってですね、青年キャンプに行けば溺れてしまったりですね、で韓国にみんなで旅行に行くとですね、でキリスト教のね大会に行って、あ素晴らしい大会だなってみんなで喜んで、さあ帰ろうという時ですね、空港で、韓国の帰りの空港でなぜだか私のパスポートが消えてですね、でみんなに大迷惑かけてですね、みんな貧しく買ってでまた落ち込んだりですね、そういうことがいくつも3つほどありました。2つあった、普通に2つは言えるけど3つ目ちょっと言いづらいですけどね、まあそれは言ってしまして、そういうことなんですね。でだんだんそういうことを通して自信がなくなりました。喋るのもやっぱりダメだなとか、行ってもやっぱりまた失敗するかなと思いました。でモーセの気持ちって分からない気がするんですねなんか自分自身がない。でもそれから少しずつ神様の働きに入っていくようにな感じしました。だからどうぞ皆さんが人間的なもので自信がなくても、それは実は神様の方法なんですね。でその後いいですか、自信がなくなったらやっぱり耐えらなければいけません。何か喋るときには神に頼り、または奉仕をするときは神に頼って祈る。そうするとそれなりに喋ったり奉仕されたりします。で先週も感謝ですけどね、皆さんと奉仕と、まあ、祈りのおかげでセミナーを無事に終わらせることができました。でセミナーたんびに話す時のたんびになんかすごい圧迫が来るんですね。なんかこう今日セミナーあるけど何も喋る気にならないとかね口がちゃんと開くでしょうかとかね思うんですね。でもやっぱり神様は祈るんですね。そんな時は祈るしか方法ない。そうすると思いのほか喋れたりですね、まあ、もちろん皆さんの問いなしの祈りのおかげだと思うんですけども、でそうするとなんかね、それでちょっとそうすると感想が良かったりですね、このセミナーの感想とか書いてもらったり、または口頭で聞きたりしましたけども、なかなか良い好評でありました。そして言ってることはもう 100% 納得できると、次回はこの次回のリクエストまでありました。次回のリクエストは、次回は敬虔節、うちの教会ではちゃんとしたこと言わないから敬虔節ちゃんとしててください。観覧前なのか、その中なのか、ここそれ散々喋ってきたような気がするんですけどね毎回セミナーで喋ってない気がするんですけどちゃんと喋らなきゃいけないのかなっていうですね、いうことであります。だからまあそれはともかくですね、でね、結構人気がありましたね。次回いつって言わないで、そのまま終わろうとしたら、次回いつだか教えろって、次回もそれ教えるってことは次回も期待ってことですよね。きっとそうですよね。だからやっぱりちょっと、ちゃんと一部では人気がありますので、全てには人気があるわけじゃないです。だからそれは、多少のこと喋れたかもしれないですけども、それは、このモーセと同じように、我々が主に頼って初めて喋ることもですね、全然喋るのはダメだったりしてもですね、神様によって力によって話せたりなんだということです。だから、神は、この神は芝の中で彼に現れた御使いの手によってということですね。神様が、の力によって支配者また解放者としてこのモーセを使わせになったんです。でここをどうぞ覚えてください。我々は人間的には限界がありますけども、神がその人を立てるときには、場合によっては他の人から全く拒絶された人であってもですね、あんまりそれで、心配しない。むしろ皆さんが周りの人がソース感食らってたとしてもですね、ソース感食らわないに越したことはないんですけども、でも神様が使わせたら心配したことはありません。自分のこと言うと自慢ですけどね、私ははっきり言って拒否されました。牧師になるつもりで進学がずっと長い間行ったんですけどね、牧師ってそこの教会のね偉い人から暗視されてたんですよ。暗視を拒否されました。 あいつは牧師にしたくないってうちの教団からあいつを牧師に手出したって言うと絶対揉んで起きるとこは大丈夫ね拒否されて、だから誰からも安心されてない、だからそういう意味では牧師の資格はどうか分からないですけど、まあ神が立てればよしということで自分では納得してやってるんですけども、そんな感じで、だけどこのモーセと同じです、人から拒否されたんですよね、でも神は立てて使わせてそれでいい、現実実際それが技がなればいいわけでありますね、だからどうぞこのポイントをですね覚えておいていただきたいというふうに思います。で37節です。このモーセが、イスラエルの人々に、神は、あなた方のために、私の一人の預言者を、あなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったんです。この新改訳ではこんな感じなんですけどね、KJV で入ってて、新改訳で抜けてる言葉なんですよ。このような、預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。その後追加として KJV ではですね、彼に聞けっていう言葉が書いてある。彼に聞きなさいっていう言葉が書いてあるんですね。大事な言葉だと思うんですけどね。どうして新改訳を抜いたのか意味がわかりません。ただ、そういうことは時々あるんで、ぜひ、もし時間があれば、そういったいろんな聖書をですね、参照しておいてください。で、この聞けという言葉にポイントがあるかなと思います。モーセはを通して、いろんな律法とか、戒めが与えられました。でも、これが神様の、全くの究極の趣旨ではないということをさっき申し上げました。御使いの手によって加わったものなんですね。だからそういう意味ではそういう意味合いなんですね。でもポイントはモーセも型なんですね。で、本当のこの真の預言者、モーセのような預言者、成立させる真の人ってこれもちろんキリストのことを言ってるんです。で、彼に聞くことにポイントがある。キリストに聞き、またキリストの霊である聖霊に聞いていくことがポイントです。そういう人たちはちゃんと出エジプトをするでしょうし、また御心を行うんですね。どうぞ、書かれた御言葉ももちろん大事ですけども、ポイントは、今の時代も聖霊としてキリストは語るからそれを聞くということです。で、どういうふうに聞くということに皆さん、耳を傾けてくださいね。で、聖書のヨハネの福音書に書いてあります。私の羊は私の声を聞くっていうことですね。こういうポイントを覚えてください。人によって間違えちゃう人がいるんですけどね。こういう神の言葉に聞くっていうことが、私が言った、さっき言ったね、若い時に言った教会で、牧師さんが何度かメッセージしたんですよ。だからあんまりキリスト教にあんまりその、造形の深くない、私の知り合いの、某、元ボクサーの人がいたんですよ。元牧師じゃなくて、元ボクサーですよ。ボクサーってボクシングする人なんですよ。で、なんかいかついね、スポーツ新聞の記者かなんか来てですね、来てるとえばってんです、その人。まあそうですね。で、私は10も20も年下ですから、ほとんどなんか、おいお前ぐらい言われてるんですけど、まあいいですけどね、信仰的には私でもちょっと何か上ですけど、まあそれとも聞くん、彼はですね。で、毎週なんか、彼、なんだかわかんないけど、日曜の午後、暇だからかですね。日曜の午後散歩の時間が、彼勝手にお前と俺は散歩に行くんだって、午後は彼についていくんです。そうすると毎日テーマが、毎週テーマが決まってるんですよ。今日はこれについてお前から聞くって言うんですよ。で、聞くんだらもうちょっとこの丁寧に聞いてほしいなと思うんですけどね。で、今日の牧師さんのメッセージだけど、神の声を聞くということを聞いてくる。神の声を聞くってどういうことなんだって聞いたんですよ。ちょっと難しいこと聞いてきた。で、お前は聞いたことあるの？いや、お前、私には、その声としては聞いたことないですけどね、とかね。そのことは、喋った記憶があるんですね。よく覚えてる。で、その、改めて聞く、喋ると神の声聞くって難しいかなと思いました。で、もう一つ、その当時の教会で覚えてるのはですね、あるね、姉妹がおられて、お子さんが二人ぐらいおられる姉妹。その姉妹がある時証しして言ってたの、神の声を聞くってことでね、私は祈って、私は風呂場で祈るんだって、まあ、どこで祈ってもいいんですけどね、風呂場でから彼女は祈って、で朝何時から祈って、それもいいんですけど、でじゃ彼女はですね、神の声を聞くんですね。祈ってたらイエス様が語りかけてきたって言うんですよね。それはアルトの声で聞く語ってきたん でそれはうーんと、私それがずっとしばらく耳に残ったんですね。イエス様の声ってアルトだったんだ、アルト、バスではなく ってバリトンでもなくてアルトなんだ。でアルトの声弾かなきゃいけないんだろうなと思って一生懸命祈ったんですけどね、随分祈ったんですけどね、アルトの声聞こえませんでした。でバリトンもバスも聞こえなかったんです。だから人間のそういう音声の声行くっていうのは違います。今に至るまでそういう声聞こえませんよね、そのバルアルトも何もですね、音声の声ってありえない。でもそれであっても聞けという時はやっぱりちゃんと声は聞く、神様はそう語っている以上声って聞こえるんですね。で聞いていく時に皆さんはこの方に聞き従っていくことができます。で私も、そういうアルトの声は聞こえないんですけど、でもレメント教会の悩みの中でいろんなことをやっぱり示されました。エレミアの部屋のメッセージなんかもみんなそうです。要は主が語ったから書いたということですね。だからそういう意味では音声の声聞かなくてもやっぱり神様の声聞こえるからそれでいいかなと思います。一つはずっと聞いたのはたとえを理解するということをずっと神様に語られました。でこれは他の人には言われないし、またそんなことを言ったために許可を出されたんですけど、明らかに神様はそう言われた。でそれをずっとやってきたんですね。でこれは良かったです。たとえを聞くということを理解して、で週末のいろんな予言も開かれてきました。そして今年の初めに聖書の暗号をたまたまホームページで見たんですね。その時に神が語りかけがありました。やっぱり別途語りかけ、このことは重大だって言われたんですね。でそれはそう思いました。なぜかというと今年来年にでもオバマ大統領が暗殺されて、その後ヒラリーがだって、その後判決は立つって書いてありますからね。絶対これは今語らないと時を逃すっていう語りかけだったんですよ。だからまあ 100% は吟味できなかったんだけど、そんな語りかけって起こりました。でレムナントでこのいろんな暗号っていうのはですね、たとえ理解しないとできない、わからないことっていくつかあるんですよ。アメリカでホロコーストが起きるとかね、言葉のホロコーストを書いてますけど、これってたとえ理解しないとわかんないんです。剣とかね、剣によって倒されるって、これは距離で倒されることを言ってるんですけども、だからまさにレムナントこそがこの暗号とか言ってる警告も適任って言って語弊がありますが、そうかなと思います。でそんなように知っておりました。で本も出ましたし、今の語りかけは今朝もちょっと若干時間取って話しましたけど、本雑誌とかですね、雑誌を出してこういったセミナーで語ったようなことを言っていかなきゃいけないかなと思いました。とあとは本を出したりとかですね、そんなことがあります。で結局これは聖書のどこにもそんなことを書いてるわけじゃないです。書かれたことだけ見ていくとわからないですね。どこにもねレムナントは暗号を取り上げろとか書いてないですわからないですね。またね、たとえの理解を今言うときだってそれも書いてないんですよ。でも主の御声を聞いていくときにタイムリーに語るべき言葉とか、または内容を示されます。だからセミナーなんかもね、この間6回目ですけどもですね、やっぱりこれは今のところはやっぱりポイントがあるかなと思います。セミナーを通さない、通してやっぱり直接語るっていうことにも別途ポイントがあるかなと思います。でそうじゃないと理解できない人とか、それでそれを通してはっきり見るっていうこともあるかなと思います。でこれはみんな語りかけなんですね。でここのまさに彼に聞けというね、一人の預言者をお立てになる、彼に聞けっていうんですよ。ここにポイントがあります。どうぞ皆さん、これは教会の運営とか歩みに関してもそうですけども、皆さんの歩みに関しても聞くということがポイントであることを聞いてください。覚えておいてください。正しい方向を示す預言者っていうのは、ヘブル語でナービーとか言うんですけどね、ナービーってナビゲーターとかいうことは聞いたことありませんか。方向を示す、だから皆さんがどっちへ行くのかという時に方向をナービー聞かなきゃいけない。どっちの方向か、この方に聞かなければいけません。そうするとこの方は皆さんに方向を示す。レムナントっていうなんか聞いたことない教会行ってしまったけども、この教会に続けていくべきかどうか聞いたら多分教えてくれる。もう来週でやめとけとかもう潮時だとか言うかもしれないです。それはもしそう言われたらぜひ聞きたくて覚えていただきたいと思うんですけども、どう言うか分かりませんけども、 ポイントですね。だからやっぱり私もそうしてるつもりであります。まあ、時々聞き間違えたり、自分の考えでやってちょっと痛みになったりとかないでもありませんけどもですね。で、まあ、私の声もありますからね。まあ、私の声もあるんですよ。残念ながら声の声だけじゃないんですよ。ずーっとこのなんか違う声って聞こえてくるんですけど、でもちゃんとこれ祈っていくときに確率が高くなります。あの今までは10のうち1回ぐらいしか正しく聞けなかったのそのうち5対5ぐらいになってですね、そのうちだんだん逆転してくる6ぐらいになって6対4、ちょっといい勝負だだんだんだんだんあの精度が高くなってくるんじゃないかなと。未だにね間違えることありますけども、やっぱりこれはあの信じて言ってください。そのように聞けと言っている以上語ってるんです。で、あの、彼に聞けと言ってるのに彼が何も語ってなかったらこれただの認識ですよ。でもやっぱり聞いています。あの主に聞いてる人はその声を聞き分けてる。だけど聞く気もないし、こんなその聖書が言ってるってことも信じない。神科学ひどいですよね。彼が聞く、彼に聞けって言ってくる、わざわざ省いちゃった神科学を訳してる人はちょっと不信仰ですよね。その人は見声聞いてないですねこの言葉を省くべきでしょうか、省くべきでしょうか、省くべきだって声聞いちゃったんですよね間違った声聞いてますよね。良くないんですね。だからどうぞ我々はあの聞いていきたい。で結局あの分かることは、クリスチャン生活として分かることはちゃん、やっぱり神様語ってるんですよ。で時々あのクリスチャンの人と話を合わせるとですね、同じことを聞いてることはですね、嫌な声なんだけども、この人はやっぱ同じこと聞いてるなってですね、神様の声って平等だなと思うことあります。で良いことも悪いことも神は明らかに語ってます。 でもポイントは、語ってるけどある人は聞いてない、聞こうとしない、聞く耳がない、うなじが怖くなったりですね、耳が鈍くなったりですね。でもどうぞそこにはポイントがありません。で聞けば聞くほどちゃんと耳って耳聞こえてくれますんでですね、ぜひこの方に聞いていただきたいと思います。ね。